今日私たちに、特別なスピーカーが、います。
We have a special speaker for us.
なんと彼はこの U-Belt の主任牧師です。
He's a senior pastor of U-Belt.
そしてこの、まあ、妻と一緒に U-Belt をリードして導いてるんですけれども。
With his wife, he's leading the U-Belt church.
どうぞ CJ さんと Mai さんと子供たちもしいたら立ってください。
Please welcome Pastor CJ, his wife Mai, and their children.
サムエル君とエルですね。はい。ありがとうございます。U-Belt は私たちの Victory 教会、Every Nation 教会のマニナラで初教会です。
So, U-Belt is actually the first church, established by Every Nation in Manila.
なのです。ものすごく1980年代からの長い歴史ですね。
So, the history is pretty long. It's from 1980s.
そう、本当もう、CJ さん尊敬して、実は彼が3年前ですかね。3年前にユースカンファレンス、ユースキャンプ、当時ユースキャンプだったんですけど、ユースキャンプのスピーカーだったんです。
I really admire Pastor CJ, but he was actually the guest speaker for our youth camp, 3 years ago.
もうその時から彼のことをもう本当憧れで、本当尊敬してます。
So I've been like really, admiring him since then.
で、なんと今日聞いたんですけど、彼は明日、富士山を登るらしいです。
I just heard today that tomorrow he'll be climbing Mount Fuji.
皆さん、彼と、息子サムエル君のために祈っててください。
Please pray for, him and his, son Samuel.
本当たくましい。勇気つけられますよね。こういう話聞きますね。
So tough and courageous.
本当すごいです。なんで皆さん、ぜひ、温かく迎えましょう。CJ さんです。
So please welcome Pastor CJ.
Good morning, everyone.
皆さん、おはようございます。
Wow, it really is an honor for me and my entire family to join you this morning.
今日は私とそして家族みんなが皆さんと一緒にできること本当に嬉しく思います。
I really want to say thank you for giving me this opportunity to share the word of God to you today.
今日は神様の御言葉を皆さんに語る機会を与えてくださったことを感謝します。
I just want you to understand that you are a group of people whose faith we admire, even back in the Philippines.
皆さん、フィリピンでも皆さんの信仰に心から尊敬の念を持っております。
We want you to understand that what you're doing here in this city is very important for the kingdom of God.
皆さんがこの都市でなさっていることは、神の御国にとって本当に大切なことです。
And please don't ever think that what's happening here is less significant compared to what's happening in Manila.
決して皆さん、マニラで起こっていることの方が、ここで起こっていることよりもずっと大切だなんて思わないでください。
In fact, after being here in your very beautiful country for quite a few times already, I realized that what's happening here is as important or maybe even more important.
実際ですね、この美しい国で何日か過ごすうちに、マニラで起こっていることと、ここで起こっていること、重要さに違いはない、もしかしたらここで起こっていることの方がもっと大切じゃないかと思うようになりました。
That's why I want to say first and foremost, thank you for your faith. Your faith is something that encourages us even in the Philippines.
ですから皆さんの熱い信仰に本当に感謝します。皆さんの信仰によってマニラにいる私たちもすごく力づけられます。
Can you say to the person next to you, thank you for your faith?
隣の人に信仰ありがとうと言ってください。
And also I want to say thank you to your pastors and leaders here.
また牧師先生とリーダーの方々にも感謝の念を述べたいです。
Thank you, Pastor Shinsuke.
Shinsuke 先生、ありがとうございます。
Thank you, Pastor Glenn and Miss Linda.
Glenn 先生、Linda さん、ありがとうございます。
I believe that Pastors Glenn and Miss Linda are one of the kindest people in the world.
もう世の中で一番優しい人の、お二人が Glenn 先生と Linda さんだと思います。
Yeah, you could give God a hand for your leaders.
皆さんのリーダーのために神様に賛美を返しましょう。
You're blessed being led by them.
皆さん、彼らがリーダーであることは本当に祝福です。
Now I just want to briefly show you a picture of my family, although they are all here.
まあ、家族みんなここに揃ってますが、どうぞ写真をご覧ください。
So my wife and I have been married for the past 14 years.
妻と私はですね、14年間、まあ、結婚生活を営んでいます。
And my children are over there at the back. If you want to see them live, they're there.
子供は後ろの方にいるんですけど。Samuel and Elle, could you please
stand very quickly once again?
立ってください。Say hi.
There you go. Wave your hand. There you go. So.They're one of the best blessings and delight for us.
もう私たちにとって子供たちは本当に素晴らしい祝福です。
And we're always proud of their faith as well.
そして彼らの信仰を心から誇りに思っています。
We know that the faith that they have is no longer because of us.
私たちのために信仰を持っているわけではないとよく分かっています。
It came to a place where they equally believed in Christ and what he has done for them on the cross.
私たちと同じようにイエス様が十字架でなさったことに対して強い信仰を子どもたちも持つようになりました。
Now as we talk about devotion today, I want to show you another picture.
今日はデボーション、まあ、熱い思いですけれども別の
For me and my wife, it didn't always look like this. It looked like that before.
妻と私はこんな時がありました。
With the hair.
髪の毛もともに。
Now I said this is devotion, not because we've been married for 15 years now, almost close to 15 years now.
まあ、ディボーション、献身。まあ、今まで15年ぐらいも結婚してるからというわけではありません。
I call this devotion because I would always wonder how someone as beautiful as her would end up marrying someone like me.
もう献身、つまりこんなに美しい女性が私のようなものを愛してくれたということがもう素晴らしいと思います。
This was taken during the eve, I mean not during our wedding.
これは結婚式の時の写真です。
And every year we take some time to look at our old photos, and we actually spotted this photo one of the years that we looked at it.
毎年毎年ですね、昔の写真をちょっと見返すんですけれども、必ずこの写真に目が止まるんです。
So I asked my wife, what were you thinking during that moment?
妻に聞きました。あの時何を考えてたんだい?
Because it feels like our reactions were very different.
というのはですね、なんかちょっとお互い違うことを考えているように見えるんです。
So she returned the question back to me, and I answered, I was thinking that I think I'm having a very lucky day.
同じことを妻が聞いてきたので、自分はなんて今日幸せなんだと思ったよと言いました。
And finally, I asked her back. I said, "How about you? What were you thinking?"
そして妻に聞きました。じゃあ、あなたはどうだったの?
And she said she was thinking, "Lord, is this the right thing to do?"
妻はですね、主よ、これが正しいことなんでしょうか?
But then she said she was actually joking after that.
でももちろんそれはジョークだ
と。I almost believed it.
言いましたけれども、信じるところでした。
Now again, that's devotion, I would say.
これこそが献身、デボーション。
Sometimes you are not as sure as far as the move you're about to take, but you're willing to take it because you're sure of the other person.
まあ時にはよくわからないかもしれないけれど、とにかくその人に使えよう、尽くそうという思いですね。
Today we talk about unshakable devotion.
今日は揺るぎないデボーションとありますが、深い愛情みたいな感じですね。
And when you say devotion, you can't just say you have devotion for something without you expressing that.
まあ、自分の中で強いデボーションがあるということを表現しないといけません。
I can't say I'm devoted to my work or I'm devoted to my wife without them feeling that you are devoted to them.
もし自分がすごく仕事を頑張っているとか、すごく自分の妻を愛しているっていうんだったら、それを行動で示す。
What we are going to look at today is God's devotion for us.
今日は神様の私たちに対する強い愛情を見ていきたいんです。
So if we say that God is devoted to us, we should be able to feel that.
なので神様が深い愛情を私たちに抱いているのだったら、私たちがそれに気づくはずです。
There is a place there where we get to experience that as a person.
そしてそれを実際自分で感じるということができるはずです。
Now as we look at God's devotion to us, we're going to look at a story in the Old Testament, and that's the book of Ruth.
神様の深い私たちへの愛情を見るにあたって、ルツ記を学んでみたいと思います。
Let me just read the end result of the book of Ruth, and it says in Ruth chapter 4, verses 16 to 17, Naomi took the child in her arms and cared for him. The woman living there said, Naomi has a son, and they named him Obed. He was the father of Jesse, the father of David.
ではですね、ルツ記の最後がどうなったかをまず最初に見たいと思います。ルツ記4章16節から17節、ナオミはその子を取り胸に抱いて養い育てた。近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言ってその子に名をつけた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エッサイの父である。
Let us pray for the word of God. Please bow your heads with me.
それでは祈ります。
Heavenly Father, we thank you for this day.
天のお父様、今日の一日を感謝します。
Lord, whether we are having a good day or a bad day today, we pray that we would be able to feel your devotion towards us.
今日私たちが良い一日だとしても、悪い一日だとしても、あなたの深い愛をここで感じることができるようにお祈りします。
Lord, I ask you that you would bless each one of us with an ear that's willing to listen to you.
どうぞ一人一人をあなたが祝福し、私たちの耳を開けてください。
And I pray that you would open up our hearts as well so that we may receive you today.
そしてあなたをしっかりと受け止めることができるように私たちの心を解放してください。
We thank you for your grace for each one of us. In Jesus' name we pray. Amen.
イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。
Now I have a question that I would like to ask each one of you.
では皆さん一人一人に質問があります。
Have you ever experienced loving someone without expecting that that person should love you back?
その人が自分を愛してくれるとは思わずに、それでも愛し続けようとしたことがありますか？
I think that's a very difficult thing to do.
すごく大変だと思います。
But that could speak of devotion.
でもそれがデボーション、深い愛情。
Now maybe you have done that for quite some time.
もしかしたらしばらく頑張ってたかもしれない。
But try to imagine doing that in a very consistent basis. On a very consistent basis.
でもそれを常に常に常にし続けるということを考えてみてください。
When I look at my wife, maybe I could do that for...A month.
妻のことを考えると、まあ、1ヶ月ぐらいそれで頑張れるかなと思います。
But at some point, I would expect her to return something back.
でもやっぱりどっかの時点で自分のことも愛してほしいなと思うでしょう。
But for me to think that that is going to happen for the next 15 years,
でももしそれが次の15年間もずっと何も起こらないんだ
ったら、I think that's a very difficult thing to comprehend.
やっぱり難しいと思います。
But you know, that is the kind of devotion that God has for us.
でも神様が私たちに抱く深い愛情というのはまさにそれです。
That before even we started to realize who God is,
神様がどういうお方か分かる前から
He already extended his hands towards us.
神様は私たちにその手を差し伸べてくださっているんです。
Now let's go to the starting point of the story of Ruth.
じゃあまずルツ記の始めを見てみましょう。
This is how it started off for them, and it's found in Ruth chapter 1, verses 1 to 5.
一章一節から五節。
It says here, in the days when the judges ruled, there was a famine in the land.So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and two sons, went to live for a while in the country of Moab. The man's name was Elimelech. His wife's name was Naomi. And the names of his two sons were Mahlon and Chilion. They were Ephrathites from Bethlehem, Judah. And they went to Moab and lived there.
裁き司が治めていた頃、この地に飢饉があった。それでユダのベツレヘムの人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨン。彼らはユダのベツレヘムの出のエフラテ人であった。彼らがモアブの野へ行き、そこにとどまっているとき。
Now let's go a little bit of a review on how Ruth and Naomi's life started.
ではルツとナオミの人生どのように始まったかちょっと見てみましょう。
One evident thing there is that it started off when the judges ruled.
まずですね、ここに書いてあるのは、裁き司が治めていた頃の話だと。
Now, if you would look at the book of Judges in the Bible,
聖書には史詩記というのがありますけれども、
one of the things you can find there is that everything did whatever they felt was right for them.
その時代は、自分が人間が正しいと思ったことをただやっていた時代でした。
God had a set of rules for them.But what they did was whatever they felt like was right for their own eyes.
神様はこういうふうにしなさいとおっしゃっていたんだけれども、人々は自分が正しいと思うことをやっていたんです。
That's why punishment came into them, and that's why the judges came in to rescue them.
なので彼らに罰が与えられて、それを救うために裁き司が与えられたんです。
Another thing about Ruth and Naomi was that there was famine in the land.
もう一つルツとナオミの人生において起こったことは飢饉です。
Way back in the Philippines, I come from a farming family.
まあ自分はフィリピンの農村の出身です。
And this is one of the things that we dread, that there would be famine. There would either be no rain or there would be very, very hot sun.
ということでですね、いつも農村に住んでいると恐れることというのが飢饉があるんじゃないか、日照りが続いて水が雨が降らないということがあるんじゃないかという思う時です。
As early as maybe 8 years old, I understood how the famine will affect us, which means I would have lesser money in school.
もう8歳ぐらいから飢饉というのがどういう意味を自分たちにとって持っているかよく分かっていました。飢饉が起こると例えば学校に支払えるお金が少なくなるとか、
Which means that my parents would have to work harder, and all of my relatives would have to work harder because of that.
もう親もそれから親類もみんなもっともっと働かなきゃいけない状態に追い込まれる。
It also says there that because of the famine, they went to the country of Moab.
そしてもう一つルツとナオミ、飢饉があったのでモアブの野へ行ったというのが分かります。
It was their decision to leave where God wanted them to be, which is in Jerusalem, to actually go to a place called Moab.
実際は最初に行ったところは神様のいらっしゃるところだったけれども、モアブというところに移っていったんです。
Which means to say Moab is a country who does not believe in God.
というのはモアブというのは神様に対する敬意のないところでした。
They actually worship idols.
実際神様ではなくて偶像を拝んでいるところだった。
Now this is how Ruth and Naomi's life started.
ということで、このような中でルツとナオミの、
On top of that, it says there that Naomi's husband died and the sons have died as well.
もう一つ書いてあるのは、ナオミは夫を亡くし、その後二人の息子を亡くしたということ。
And we're going to check that later also.
これは後で出てきます。
Now I would like to say that when it comes toOur devotion to God and God's devotion to us, this is how it all starts for us as well.
私たちから神様に対する深い愛と、神様から私たちに対する深い愛ですが、私たちにも役割があります。
Our story with God starts off by us doing what we think is right for us.
私たちにとっては、私たちが正しいと思うことを何とかやろう、やって神様のところに行こうとします。
Our story starts with having drought or famine in the spirit.
また私たちは、霊において、飢饉の状態にさらされることもあります。
Our story starts when we leave where God wants us to be and go to a place where there's idol worship.
また神様がここにいなさいというところではなくて、偶像を拝んだりするところに行っちゃったりします。
This is how life begins for us.
私たちにとっての人生の始まりというのはそういうか始まりです。
Now, God's intention for us has always been good.
でも神様は常に私たちに良いものを望んでいらっしゃいます。
As what we could see in the book of Genesis, the book of beginnings,
創世記、聖書の最初の話にも出てきます。
We could see there that God tried to provide everything for humanity.
神様は人類が必要なものすべてを与えようとしました。
And yet, what Adam and Eve did was they chose to rebel against God and do what they think is right for them.
でも、アダムとエバは何をしたか。神様ではなくて、自分が正しいと思うことをするようになったんです。
So from the very beginning, we could conclude this, that God gave us life, but we chose death.
なので最初の時期に言えること、それは神様は私たちに命を与えようとしたけれども、私たちは死の方向を選んだ。
Which means to say that we started off with God wanting life for us, but our choice would make us do whatever we want to do.
じゃあどういうことか。それは神様は私たちに命を与えようとして、私たちをまず生み出してくださったのに、私たちは自分の思う方向に行こうと選択してしまった。
It's like God trying to offer us unconditional love, and our choice was, I don't like that kind of love.
まあ言ってみれば、神様が無条件で愛するよと言ってくれているのに、私たちはそんなのいりませんと言って去ってしまっているような感じです。
Now I know that because Romans chapter 3 verse 23 says that for all have sinned, meaning we have decided to go our own way and fall short of the glory of God.
これはローマ人への手紙という聖書の箇所にもあります。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができない。
So going back to the story of Ruth, this is what happened next in verses 1 to 5 still. Now Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left with her two sons. They married Moabite women, one named Orpah and the other Ruth. So this is where the story of Ruth was taken. After they had lived about 10 years, both Mahlon and Chilion, the sons, also died.And Naomi was left without her two sons and her husband.
じゃあルツ記、その続きどうなったか見てみましょう。ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と二人の息子が後に残された。二人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルパで、もう一人の名はルツであった。ここでルツが登場します。こうして彼らは約10年の間そこに住んでいた。しかしマフロンとキルヨンの二人もまた死んだ。こうしてナオミは2人の子供と夫に先立たれてしまった。
Now try to imagine how difficult life already was for Ruth and Naomi, and then now they lose their husband and their children.
もうどんだけこのルツとナオミにとって人生が厳しいものだったか分かりますけれども、なんとナオミはこの後自分の子供も失ってしまう。
Now those sons who died and the husband who died simply means that they're almost reduced to being worthless during their time.
当時はですね、この女性が自分の夫を亡くし、そして子供も亡くすと、もう自分の価値はゼロになったと言っていいような時だったんです。
They lived in a very patriarchal society where the man is the source of the inheritance, is the source of the blessing. So if you take the man away, it's like saying this person would just become a beggar for all her life.
もうその当時は男性中心の社会だったので、自分の人生から男性がいなくなってしまうと、もう残された女性は物乞いをするしかなかったんです。
Which means to say that if you were Ruth or Naomi during that time, your sense of worth is already gone.
つまり当時、ルツやナオミの立場であったら、もう自分の価値は何にもなくなってしまったという感じです。
They feel like I don't belong here anymore and I have no more worth.Everything that I cared for is gone.
もう私には何の価値もない。今まで大切にしてきたものはすべてなくなってしまった。
This is now the time when Naomi decides to go back to Jerusalem.
それはナオミがもうイスラエルに戻ろうと決心した時でした。
And if you read through the story, one of the daughter-in-law, Orpah, decided to stay behind in Moab.
そして実際ですね、この話を読んでみると、オルパはモアブの地に残ろうと決めます。
But Ruth actually made a decision to come with Naomi.
でも、ルツはナオミと一緒に行こうと決めるんです。
Now, Naomi gave them a choice. He said, I will no longer have any child whom you can marry someday, but that's why I'm setting you free.
ナオミは二人の嫁に言います。もう私は子供を産めるような体ではない。だからもう私からは去ってあなたたちはここに残りなさいと言うんです。
But this is where the famous line in the book of Ruth would come from. When Ruth told Naomi, I will go where you will go.
でもここで聖書の中でもすごく有名な箇所が出てくるんですね。ルツは言うんです、ナオミに。
I will stay where you will stay.
あなたの行くところに私は行き、あなたがとどまるところに私はとどまります。
And whoever your God is, he will become my God as well.
そしてあなたの神は私の神です。
Now what we could see here is a little bit of a glimmer of hope.
ここに少し希望の光が差してくるんです。
But still, that is their effort to get themselves back and right with God.
でもここではまだ人間である彼らが何とか神様と正しい関係を築こうと頑張っているシーンです。
But if we look at God's devotion to us,
神様の私たちに対する深い愛情は、
God took notice of us even at our worthless state.
私たちがどんなに価値がなくても、神様は私たちに目を留めてくださるんです。
There's nothing else we could offer God anymore.
もう何にも神様にお返しできるようなものがない。
I've lost my properties, I've lost my husband.
自分の土地もなくなった、夫もなくなった。
What else could she do?
じゃあ何ができるんでしょう?
Nothing.
何もできない。
But God took notice of her even at her worthless state.
そんな何も価値のなくなったように見えたナオミにも神様は目を留めたんです。
That is the kind of devotion that God has towards us.
それがまさに神様が私たちに示す深い愛です。
Now you may not feel worthless today.
もしかしたら皆さん自分に価値がないなんて思ってないかもしれない。
Or maybe you feel like you have all the worth in the world.
またはもう自分にはもうこの世の全ての価値があると思ってるかもしれない。
It's the same devotion that God has for us.
それでも神様は私たちに深い愛を注いでらっしゃる。
You know what I noticed in life though is that there is something that problems do that makes us come to God.
でもですね、私今まで生きていく中で気がついたんです。何かの問題にぶち当たることによって私たちは神様に近づいていこうとする時がある。
And sometimes we feel like we are closer to God during the times of difficulties.
そして困難な中にある時こそ神様をより近く感じる時がある。
Now let's move on to Ruth chapter 2 verse 3.
じゃあルツの2章3節見てみましょう。
We'd see here on how God takes notice of Ruth.
神様がルツに目を留めたシーンです。
So Naomi said to her, Go ahead my daughter. And she went out and entered the field and began to glean behind the harvesters. As it turned out, she was working in a field belonging to Boaz.Who was from the clan of Elimelech.
ナオミはルツに行きなさいと言ったので、ルツは出かけて行って、狩る人たちの後について畑で落ち穂を拾い始めたが、それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。
So the only work now that Ruth can do is to pick up grains.
今やルツのできる仕事といったら、
grains that were left behind by the farmers.
それは落ち穂、農夫が落としていった穂を拾うことだけです。
And by some accident,
そしてなんと偶然に、
she actually ended up in the fields owned by Boaz.
ボアズという人の畑に行っていたんです。
And Boaz was actually a relative of Elimelech.
ボアズは実際はエリメレクの親戚だったんです。
And if you would remember Elimelech, he was the husband of Naomi who also died.
エリメレクというのは死んでしまったけれども、ナオミの夫であった人です。
Now in verses 4 and 5, this is what Boaz said. Just then, Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvesters. The Lord be with you. The Lord bless you. They answered. Boaz asked the overseer of his harvesters, Who does that young woman belong to?
ルツ記2章4節5節。ちょうどその時、ボアズはベツレヘムからやってきて、狩る者たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは、主があなたを祝福されますようにと答えた。ボアズは狩る者たちの世話をしている若者に言った。これは誰の娘か。
I'm sure that as influential as Boaz is, he would be able to find out who Ruth is.
ボアズぐらいの権力がある人だったら、ルツが誰かというのは分かったはずです。
Maybe the story of Ruth circulated in town and they told him about who Ruth is.
多分ですね、ルツのことが町中に触れ渡って、もうボアズの耳に届いていたんではないでしょうか。
And when you think of it, Boaz will not benefit from, we will not be, would not benefit by noticing Ruth.
でも、ボアズにとって、ルツに目を留めるというのは何の利益にもなりません。
There was nothing in it for him to actually take notice of Ruth, and yet he does.
ルツを目に留めるようなものなど何もないはずだけれども、ボアズはルツに目をやる。
And I would be sure of this, that she was not the only gleaner during that time, the one picking up the grains.
そしてですね、その時に落ち穂を拾っていたのはルツだけではないと確信しています。
I think in the same way, on a spiritual sense, God took notice of us as well.
霊的な世界でも神様は私たちのことに目を留めてらっしゃると思います。
That is the kind of devotion God has towards us.
それぐらい神様は深い愛で私たちを見てくださっています。
We have nothing to offer.
私たちは神様に何も差し上げることができない。
The only thing we could do is to pick up crumbs from the floor.
ただできるのは床からパンくずを拾い集めることだけ。
And yet at our most difficult time, he notices us and sees us.
でも非常に苦しいところを通っているときに神様は私たちに目を注いでくださる。
He loves us so much.
すごく私たちのことを愛してくださる。
That what he actually did later on is that he sent his only son to rescue us.
そのために神様は自分の一人子をこの地に送ってくださったんです。
Now God sending his son actually shows what kind of devotion he has for you and me.
もう神様が一人子をこの地に送ったということそのものがいかに私たちのことを神様が愛してくださっているかが示されています。
Now, imagine with me for a moment, okay?
ちょっと一緒に想像してみてください。
Who among you have children here, if I could get a quick raise of hand?
ここで子供がいる人手を挙げてください。
Okay. Now, if you love someone and you want to sacrifice for a person,
もし自分が誰かを愛していて、その人のために誰かを犠牲にしたいと思ったら、
I would probably do that sacrifice for that person. I'm not going to let my child do that for him.
自分自身がその人のために犠牲になるのであって、自分の子供を犠牲にするなんて考えないです。
Now imagine God's devotion. I mean, if he loved each one of us, which he does, he would have done the sacrifice, and yet to make it even harder, in a sense, he sends his only son.
でも神様の私たちに対する愛は本当に深かったので、もっともっと神様にとって辛いこと、つまり自分の一人子を犠牲にしたんです。
Yeah, it's like I would say this, okay? In a general sense, I love you guys. I love you being a part of Every Nation Shibuya.
もちろんですね、私は皆さん、Every Nation Shibuya の皆さんを愛しています。
Yeah, but if I look at my son over there,
でも
at the back,
自分の息子がそこに座っている姿を見ると、
I would say I love him more.
でも君の方がもっと好きだよっていうふうに言うでしょう。
And I'm not willing, in a sense, to sacrifice him for you.
あなた方のために自分の息子を犠牲にするなんてちょっと考えられません。
call that selfish, but that's just what's in my heart.
まあそれはセルフィッシュ、自分勝手と思うかもしれないけど、私の本心です。
I don't think that I am in that same kind of devotion where God is for me to be able to do that.
もう神様の皆さんに対する深い愛と同じぐらいの深い愛が私の中にあるってわけではないんです。
But God did it differently for us.
でも神様は本当に違う方法で私たちに示してくださった。
He sent His Son to die for you and me.
自分の息子を私たちのために死ぬようにしたんです。
He had to do that so that our sins can be forgiven.
なぜか、それは私たちの罪が許されるためです。
He had to do that so that we can be redeemed from our state and be brought to a place where He would want us to be.
それは私たちが自分勝手にいた状態から買い戻して、神様が買い戻して、神様がいてほしいと思う場所に連れて行くための犠牲でした。
Now, if we could go back to the story of Ruth,
ルツ記をもう一回見てみると、
there were many things that has happened after Boaz took notice of Ruth.
ボアズがルツに気がついてからいろんなことが起こりました。
Boaz told Ruth, "Don't go to any other fields. She'll be safe in my field."
Boaz はルツに言います。他の畑に行かないで、ここにずっといなさい。その方が安全だから。
And then after that, they went on a date. I would consider that a date. Where they ate together.
デートですね。
Just the two of them.
二人きりで食事をとって。
And then that's when Boaz, in his mind, decided that he, as a relative of Elimelech, can actually redeem Ruth.
その時にですね、おそらくボアズの頭の中に自分はエリメレクの親類だからルツを買い戻すことができるという思いが来たんじゃないでしょうか。
So this is where Ruth chapter 4 verses 9 and 10 happened.
で、ルツ記の4章9節10節。
Then Boaz announced to the elders and all the people, "Today you are witnesses that I've brought from that I've bought from Naomi all the property of Elimelech, Kilion and Mahlon."I've also acquired Ruth, the Moabite, Mahlon's widow, as my wife.
そこでボアズは長老たちとすべての民に言った。あなた方は今日、私がナオミの手からエリメレクのすべてのもの、それからキルヨンとマフロンのすべてのものを買い取ったことの証人です。さらに私はマフロンの妻であったモアブの女ルツを買って私の妻としました。
When Boaz took notice of Ruth,His intention was there's going to be an eternal union between the two of them.
ボアズがルツに目を止めたとき、それはもうすでに将来的に二人で結ばれる、永遠に結ばれるということでした。
That's why Boaz was not just satisfied in just dating her every week.
なので、ボアズはただルツと毎週デートしてるだけでは満足しなかった。
He actually went through the process of finding a way so that he could redeem Ruth for himself.
なんとかルツを買い戻すことができるようにするために方法を練っていったんです。
Boaz was actually called a kinsman redeemer during that time.
Boaz はですね、当時買い戻すことのできる権利のある親類だった。
That you could actually redeem the properties if there's any or the widows of your relatives if they're gone.
もしですね、親類がのが未亡人となっている状態だったら、その人から土地を買い戻すことができるという制度がありました。
In fact, if you read through the story, there was a closer kin who's supposed to redeem Naomi.
実際ですね、ルツ記を読んでみると、モアブよりももっと買い戻しの権利の強い人がいたんです。
But Boaz had a good talk with him.
でもボアズはその人とよく話し合って、
He said, if you acquire the property or if there's a remaining property of Elimelech, you would have to get Naomi as well. That's what he said.
ボアズが言ったのは、もしエリメレクの残した土地を買い戻すなら、それと同時に妻、残されたナオミも買い戻さなくてはいけないよと言ったんです。
What I noticed was,
すいません、ルツです。
When Boaz was talking to the other relative who is closer to redeem them,
実際に買い戻しの権利がもっと強い人と話していたとき、
He did not mention Ruth or anyone else.
ルツのことを、Ruth to anyone else.
Oh, sorry. He did not mention Ruth to the closer relative.
ルツのことは言わなかったんです。
So he only said, "You will get the widow Naomi."
失礼しました。ルツではなくて、未亡人となったナオミのことを話したんです。
I guess that made the relative think twice.
それでナオミと聞いて親類はうーんと思ったんでしょう。
So he had to pass on the opportunity and said, I'm not willing to redeem.
だから、いやちょっと買い戻しの権利自分は使わないことにするよ。
So that's when Boaz was willing and said, I'm the closer, I'm the next relative, so I'm redeeming them.
それでボアズが自分がその次に買い戻しの権利の強いものだから自分が買い戻そうと言ったんです。
And then he finally announced to everyone, this person is now mine.
そしてみんなに宣言するんです。今、この女性は私のものになりました。
I think that is very similar with what happened in Romans chapter 5, verse 8.
実際ローマ書の5章8節に書いてあることと同じだと言えます。
It says there, but God demonstrates His own love for us in this, that while we were sinners, Christ died for us.
しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
I would say that God redeemed us in our worthless state.
私たちには何の価値もなかったけれども神様が買い戻してくださった。
In this story, we are not Boaz.
この話の中で私たちはボアズではありません。
In fact, in this story, we're Naomi.
私たちはナオミです。
Ruth was just a part of the story.
ルツはたまたまその話に入っている。
In fact, in the end, the verse that we read earlier,
実際先ほど読んだ説がありますが、
What we can conclude here is that God's love and devotionGave us life in new direction.
ここで言えるのは神様が私たちに深い愛をくださるので私たちは命と新しい方向が与えられる。
Because of God's devotion towards us, that changed our life forever.
神様の深い愛があるから私たちは永遠に変えられるんです。
In the same way that Naomi's life has changed.
ナオミの人生も変わりました。
In Ruth chapter 4, verses 16 to 17,
ルツの4章16節17節。
This is when then Naomi took the child in her arms and cared for him. The women living there said, Naomi has a son. And they named him Obed, and he was the father of Jesse, the father of David.
ナオミはその子を取り、胸に抱いて養い育てた。近所の女たちは、ナオミに男の子が生まれた、と言って、その子に名をつけた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エッサイの父である。
Remember how important for it is for them during that time to actually have a son.
その時代に男の子が生まれるってすごい大切だったって分かりますか?
Now, the son they were talking about there was not Naomi's biological son. It's actually the son of Ruth and Boaz.
ここで男の子というのはナオミから生まれてきた子ではないですよね。ナオミの嫁であったルツとボアズの間から生まれた子です。
But that child redeemed Naomi's future.
でもこの子がナオミの将来を買い戻してくれた。
From that point on, she was no longer childless.
もうそれからずっとナオミに子供がいないという状態はなくなった。
From that point on, she already has received her worth.
もうその
Received back her worth.
その時にナオミは自分の価値を取り戻した。
From that point on, she doesn't have to live like a widow who would just glean from the fields.
もう落ち穂拾いをする未亡人のような人生を歩まなくてよくなった。
Because the line continues on.
というのはずっとその家系がつながっていくからです。
And what a beautiful line that is.
そしてそれは素晴らしい家系となりました。
I mean, from that line came Obed, who is the father of Jesse, and then David, the famous King David.
Obed はエッサイの父、そしてエッサイはダビデの父、あのダビデ王のダビデの父です。
And not just that, but we all, most of us would know that Jesus, our Messiah and our Savior, actually came from the line of David.
そして皆さんご存知だと思いますけれど、まさにこのダビデの家系から私たちの救い主イエスがお生まれになりました。
So from someone who almost lost everything except her life.
なので自分の命以外はすべて失ったも同然のような人から。
It now became someone who has a great future ahead of her.
自分のその先に大きな希望をもたらすような人にとつながっていったんです。
And the one that's in between that life and her life now.
そしてその命からこの命までの間。
It's God's devotion towards us.
それは神様の私たちに対する深い愛が溢れています。
God decides and has decided to redeem Ruth through Boaz.
神様はボアズを通してルツを買い戻そうと決めておられた。
That's how God did it for us.
そのように私たちのために神様がしてくださった。
Now whether you're someone who you feel like you're losing your worth.
もしかしたらこの中にも自分にはもう価値がないんだと思っている人もいるかもしれない。
My hope is that you would understand God's devotion for you.
でもそのような方にぜひ神様がどれだけ皆さんのことを愛しているか掴んでもらいたいと思います。
Or whether you feel like you're someone who has so much worth in them.
もしかしたら自分は本当に価値があると思っている人もいるかもしれない。
We are still that kind of person who would do things our own way.
自分たちは自分のやり方で物をやってしまう。
And we need to understand and experience God's devotion for us to bring us into the place where God wants us to be.
でも私たちを神様が望む場所に連れていくのが神様が望んでらっしゃることです。
Now, where God wants us to be does not always mean prosperity and it's not always mean easy life.
神様が私たちに望んでらっしゃる場所、それは常に栄えがあり幸せがありという場所とは限りません。
But it simply means you are at a place where God could use you to be a blessing to the next generation.
それは神様が皆さんを用いて次の世代を栄えることができるようにしてくださるそんな場所です。
And what a way to live life if that's the case.
それこそが素晴らしい人生でしょう。
I would like to read a quote from Sean Gladding in one of the books I read recently.
最近読んだ本でシーン・グラディンスという方の本からちょっと引用したいと思います。
This is what he said from the story of creation, that from the very beginning of our story, God extends grace to us. When what we do deserves death, God insists on life for us.
私たちがこの世に生まれた時から、神は恵みの手を差し伸べておられる。人の行いが死に値するものであろうと、神は常に命を与えようとされる。
This is the devotion that God has for us.
これが神様が私たちに向ける深い愛です。
Our human heart would always choose to do what is wrong, to do our own thing.
私たちはともすれば自分のやり方で誤ったことをしてしまいがちです。
His choice for us is always to run after us and say, you don't have to choose death because you could choose life.
でも神様は常に私たちを追いかけてきて、死の方向を選ぶ必要はないんだ、常に命の方向を選ぶことができると教えてくださいます。
And the way we found life is through Christ.
そして命はキリストを通して見つけることができます。
The son of the devoted father who loves you so much that he was willing to send his son for you and me.
イエスはまさに私たちを深く愛してくださる天のお父様の一人子、そしてお父様は私と皆さんのためにこの一人子を送ってくださったんです。
Let me just say this, that in Christ we experience God's undying and unconditional love and devotion.
キリストにあって人は神の尽きることのない無条件の深い愛を体験する。
What religion would tell us is that we are running after God.
よく宗教ではですね、私たちは頑張って神様のところに届こうとすると言います。
But what God's heart would always say in his devotion for us would say is that he has always been running after us.
でも神様はその深い愛で常に私たちに手を差し伸べようと来られるのです。
That's why this devotion of God towards us is called grace.
なのでこの神様の愛、私たちに対する愛は恵みなんです。
Tell the person next to you grace.
隣の人に恵みと言ってみましょう。
Now as I end,
では終わりに当たって。
My prayer for each one of us is that grace does not become a concept in our mind only.
一人一人のために祈りたいと思います。この恵みというのがただ概念的なものにならないように。
Or grace just becomes a fact of the Bible.
またただ聖書に書かれている事実にならないように。
My prayer is that we get to experience that as well.
この恵みを一人一人が体験できるようにお祈りします。
I have here our plane ticket.
ここにですね、飛行機のチケットがあるんです。
For most of you, this is just a piece of paper.
ほとんどの人にとってこれはただの紙切れです。
With facts written on it.
ただ実際何かっていうのが書いてあるだけ。
The fact is that, we arrived yesterday and we leave on September 10.
昨日着いて9月10日にまた出ていくよって書いてあるだけ。
Our full names are written here as well.
フルネームも書いてあります。
So my wife's name is Mylene. That's her real name. And those are facts.
妻の名前マイリーンですね。で、これはもう事実が書いてある。
For the airline company, this serves as money for them.
航空会社というのは私たちがお金を払いましたが。
Because we contributed to their economy.
彼らの経済にとって私たちが潤させたと。
And there are a lot of facts written here.
ここにいろんな事実が書いてあります。
But for us, this goes beyond fact and money.
でも、私たちにとってはこれはただの事実、そしてお金を意味するだけではない。
For us, this is experience.
これは私たちの経験を。
I look at this and I would like to immortalize a lot of things in the life of my wife and my children.
経験を思い出させる。だから私も自分の妻、そして子供たちと一緒にいろんな経験を積んでいきたいと思う。
This paper says that God provides for us.
この 紙に書かれてはいないけれども、神様が私たちにたくさんの備えをくださったということを思い出させます。
That we could actually afford a vacation like this.
もうこんな休暇を取ることができたのは本当に神様の恵みだと。
This paper says God's grace is abundant in our lives.
そしてこの紙を見ると、私たちの人生で神様の恵みはたくさんであると思い出させられます。
This paper communicates that I would love.My children to remember Japan forever.
またこの紙を見て、私は子供たちにずっと日本を覚えててほしいなと思います。
This paper would say, "We will try to climb Mount Fuji tomorrow."
そしてこの紙を見ると、あ、富士山に登るんだよと。
We will try, okay?
まあなんとか頑張ってみます、富士山。
This paper says, "I would like my daughter to experience Tokyo Disney."
またこの紙を見て、娘にぜひ東京ディズニーランドを体験してもらいたいという思いを。
This paper says family is important.
またこの紙を見ると家族って大切だなって思い出します。
So every time I look at this piece of paper, it's not just facts for me.
なのでこの紙を見るたびに、私はただ事実の羅列を見るだけじゃない。
It's a whole lot of experience in there.
たくさんの体験経験がここに詰まっている。
That's my prayer for us.
それが皆さんへの祈りです。
That when we read this word and understand God's devotion for us,
この聖書を読んでどれだけ神様が私たちを愛しているかを分かってほしい。
That it's not just going to be facts for us.
そしてただの事実が羅列してあるだけじゃなくて、
But it's going to be an experience we would want.
もう自分が望む経験ができるように。
An experience I would say I would like to remember this for the rest of my life.
もう自分の人生ずっとここに書いてあることを思い出したい。
That the moment I open the Bible, it's revealed there God is so gracious to me.
もう聖書を開けるたびに神様が本当にたくさんの恵みを自分にくださったことを思い出す。
He was gracious to me when he gave me salvation.
私を救ってくださったのも恵みであった。
He is gracious to me even up to now.
今までずっと恵みをくださった。
He is gracious to me and my marriage and my relationship with my children.
私に対して私たちの結婚、そして子供との関係でも神様は恵んでくださった。
He is gracious to me as I lead and volunteer in this church.
またこの教会をリードし、そしてボランティアさせていただくことでも恵んでくださった。
He is gracious to me as I make disciples.
また弟子を作ることにおいても恵んでくださった。
I want you to tell this to the person sitting next to you.
隣にいる人に言ってもらいたいんですが、
God is gracious to you.
神様はあなたに恵みを差し伸べていますよ。
And now my prayer is this.
そして祈ります。
That would not just be a fact, but an experience for you every day.
それはただ事実なだけではなく、毎日毎日体験してもらいたいです。
Bow your heads as I pray.
どうぞ皆さん祈りましょう。
Lord Jesus, thank you for your grace.
主イエスよ、あなたの恵みを感謝します。
Lord, I know that there are times that we would think that our work for you is so significant.
私たちが一生懸命頑張ることが大切と思う時があるかもしれない。
But in a heavenly perspective, Lord, you've done it all for us.
でも天のあなたの目からは、あなたがすべて私のためにやってくださった。
We know that there's nothing else we could offer.
私たちには何もあなたにお返しすることはできません。
But everything that we do from this point on is just a result of your grace.
でも今日この日から常にやることは、あなたが私たちに恵んでくださったその結果です。
We serve because of your grace.
あなたが恵んでくださったから私たちは使えることができます。
We make disciples because of your grace.
またあなたが恵んでくださったので弟子作りができます。
We work hard to provide for our family because of your grace.
またあなたが恵んでくださったから家族のために頑張れます。
We love the relationships around us because of grace.
またここにある人間関係もあなたの恵みによって成り立っています。
Lord, I pray that today we would experience that grace.
どうぞその恵みを今日体験できるように祈ります。
Give us that grace, God.
どうぞ神様その恵みをください。
I just want to take this time to pray for us.
自分たちのために祈りましょう。
If you feel like you need God's grace at this season of your life.
今この季節に神様の恵みが必要だと思うなら。
Whether you have been a Christian for quite a while now, but maybe you need more of God's grace now.
もうずっとクリスチャンだったけれども、やはりその恵みが必要だと思っているなら。
Or maybe you don't consider yourself as a believer of God, but you'd say, if that grace is real, I want that grace.
もしかしたら自分はクリスチャンではないと思っているけれども、でもその恵みが欲しいと思う人がいたら。
Or maybe you're saying, if that God is real, I want to experience that kind of devotion.
またもし本当に神様がいるんだったら、そんな神様の深い愛を体験してみたいと思うんだったら。
I would like to pray for you. Would you please raise your hand if that is you?
どうぞそのような人は手を挙げてください。祈らせてください。
Heavenly Father, I bless them today.
天のお父様、この人たちを今日祝福します。
Let there be a greater experience of your grace in our heart.
どうぞ心の中であなたの恵みをもっと体験できるようにしてください。
Lord, we honor you at this place.
主よ、この場所で私たちはあなたに栄光を期します。
Thank you, God, for your grace.
あなたの恵みを感謝します。
Thank you, God, for your devotion.
そしてあなたの深い愛を感謝します。
Lord, I would like to experience that devotion today.
今日あなたの深い愛を体験したいです。
Not that I could do things for you, but because you have done things for us already.
私たちがあなたに何かをしたからではなく、あなたがすでに私たちのために成し遂げてくださった。
Lord, I pray that this devotion would give us new life.
あなたの深い愛によって私たちに新しい命を与えてください。
Will give us new energy, Lord, as we go about our daily living.
また毎日毎日の生活の中で新しい力を与えてください。
And Lord, I also pray that it would change our direction.
そして私たちの行く方向を変えてください。
Lord, let this devotion change our direction.
どうぞあなたの深い愛によって私たちの進む方向を変えてください。
God, I just don't want to settle this as a fact in my mind now.
このことをただ事実として捉えるだけではなくて、
But I want to experience it.
本当に経験したいです。
So Lord, I bless these people today.
どうぞ神様、今日ここにいる一人一人をあなたが祝福してください。
In Jesus' name.
イエス様の皆を通してお祈りします。
Now let me just take this time to pray for the church.
では、今から教会のためにお祈りさせてください。
Lord, I pray for this church.
主よ、この教会のために祈ります。
Lord, thank you for the leaders and the volunteers and the members of this church.
この教会のリーダー、奉仕者、そして一人一人に感謝します。
Lord, I pray that your grace would abound.
どうぞあなたの恵みが増し加わりますように。
Lord, in a culture and society where work is supreme, Lord.
どうぞ神様、この社会は本当に仕事がすごく大切な位置を占めていますが。
Where worth can easily be elevated and taken away.
また自分の価値というものがそれによって取り去られてしまう時もありますが。
I pray for so much of your grace, God.
その中であなたの恵みを大いに与えてください。
Lord, let them be people who will be characterized by your grace.
どうぞあなたの恵みによって一人一人の人生が成り立っていく。
Let their relationship be based on grace, God.
また人間関係があなたの恵みに根ざしたものであるように。
And let every service that we do as we serve you and the community, Lord, be a reflection of your grace.
どうぞあなたの恵みが私たちがあなたに仕え、人に仕えるときににじみ出てくるようにしてください。
Lord, we speak blessing upon this church today.
どうぞ今日この教会に恵みを与えて。
In Jesus' name, Amen.
イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。
ありがとうございます。Thank you.
Yeah.
Let's give a hand to God, amen.
皆さん、神様に拍手しましょう。
Hallelujah. では、この礼拝終わる前に、ちょっと CJ さんと家族のために一言祈りたいと思います。
Before we end this service, we want to pray for Pastor CJ and his family.
神様、どうぞ皆さん、手を伸ばして祈りましょう。
Extend your hands.
神様、本当この、素晴らしい家族、感謝します。
Lord, we thank you for this wonderful family.
本当この家族がこの日本に来て、祝福になるために、この日本に来てくだ来ることができてあなたに感謝です。
Thank you that you brought them to Japan to bless people here.
どうかこの、日本にいる間彼ら祝福してください。
While they're in Japan, please bless them.
そして本当、健康も守ってそして全てのものを備え本当彼らの、足元を全て一歩一歩守ってください。
Please protect their health. Be a provider for everything that they need, Lord, and just guide them.
彼らの人生そして持ってるこの証光を感謝します。
We thank you for the light that they bring, Lord, and the testimony that they have.
神様、彼ら今、あなたの御手で、この日本に、いる間送り出してください。
And with your hand, Lord, please send them out.
はい、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。God bless you. また来週。
And we'll see you next week.
And そして次のメッセージもちょっと、午前と変わっているので、ぜひ皆さん、第二礼拝も参加してみてください。
Our next message is actually different from this service, so we encourage you to come to the second service as well.
はい、以上です。
That is it.
また来週。